Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、2月17日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
鼻がムズムズします。こんばんは。
なんか虫が入っとる。
鼻炎、花粉かもしれん。今日天気良かったでしょう。
天気は良くない。天気は雨も降っとっていましたけど、昨日僕も実は鼻の中ムズムズしとったんですよ。って思ったけど、今日はなんともないんだよな。
花粉じゃないかなと思うんですけどね。
分からんよ。ちっちゃい虫がおるかもよ。
ちっちゃいおっさん。
ちっちゃいおっさんが。はい、今日関東、それから北陸、九州北部、春一番が吹きましたよ。
あれ、こっちは？
こっちは吹いてません。
でもお昼結構風吹いとったんですけどね。
多分その程度ではダメなんじゃない？
そうなんだ。
うん。東京で、風速18メートル。横浜で 19.1 メートル、千葉で 21.7 メートルを記録したそうですよ。あれ、どこの映像だったかな、 NHK のお昼のニュースで、その春一番の関係でなんか砂ぼこりが舞い上がって、
あ、ここにある
飛行機が着陸できなかった。
へえ。
ゴーアラウンドかけてまた上昇していく映像、 NHK のニュースやってましたけどね。
そうなんだ、うん、なんか砂ぼこりが上がってますっていうのがウェザーニュースにはあるけど。
あるね。これは神奈川県羽田かな。でも羽田は海の上だもんな。砂ぼこりは回らないか。どこかの空港でなんか砂ぼこりで視界がほとんどなくて、飛行機はなんか着陸できんだったってやってましたけどね。
どこですか？
どこだったかな。そこまでよく見なかったんですよ。
見てよちゃんと。
いや、普段食べてるとこうテレビ見えるんだけど声があんまり聞こえないのよ。
あ、会社？
うん、会社。お昼休みね、
うん、
なのでどこの空港かは分かんなかったですけどね。はい、まあ、春一番は来ましたが、この週末また冬型がやってきますよ。
いやだね。
西高東低の冬型の気圧配置になるってことでね、北日本の日本海側を中心に雪になると。積雪や吹雪に注意が必要ですってよ。で、山陰は雨の予報になってるそうです。なので鳥取、まあ大雪だったんですけども、まあ雪崩とかね、融雪災害にご注意くださいって書いてある
よ。 そうだ
よね。あと雪解け水で道路が冠水するとこがあるかもって話ですよ。仙台よりも西の方はね、暖かくなるそうなんでね、この週末はお出かけ日和になるかもしれませんね。
仙台より西？
西というか、まあ南というか西というか、 まあ、東北が荒れるみたいです。雪だるまマーク、大きな雪だるまマークになってますんでね。
うーん、
はい、ということでマスキちゃん鼻ぐじゅぐじゅ、
うん、
花粉にやられてるっぽいな。
頭が痛いけ花粉かな。
一遍病院で見てもらったらいいかもよ。
やだ
やだあの花粉症かと思って病院行ったらインフルエンザだったっていう人もいたりしますんでね
いや大丈夫、
なんか熱っぽくて鼻水が出るって病院行ったら花粉症じゃなくてインフルエンザだったとかね。
なんか今年みんな鼻が出るって言うよね。
あ、鼻水が、
うん、
それは何、インフルエンザ、
インフルエンザ、それでインフルエンザだったっていう人が結構おるよ、うん、私の周りは。
ああ、はい、ということでまあ花粉もいっぱい飛んできますんでね、十分気をつけてくださいね。まあ、昨日の時点で花粉が本格的に飛んでるのが東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、宮崎で、今日あたりから愛知、三重、福岡、熊本、山口、花粉が飛び始めてるそうですんでね。まあ花粉症の方はもうすでに対策打ってると思いますけどね。
うん
今頃はあの前の年の11月ぐらいからその花粉のエキスをなんか体の中に入れて本格的な花粉シーズンの時にはそんなに症状が悪化しないようにするっていう治療方法があるみたいだな。
へえ。
まああのインフルエンザとかもインフルエンザウイルスを体に入れてまあ免疫をつけるみたいな同じような感じだと思うけどね。
ああ、そっか。
そういう治療方法もあるようですけどもね。まあ今からはちょっと間に合わないんでね。
うん。
ということでまあマスクとかゴーグル、ゴーグルは大げさか。あの横の方にフードがついたメガネとか。
横の方にフードがついた。
普通メガネっていうと前にレンズがあるからその脇から普通に空気が入ってくるじゃない。
うん、
そこを覆うようなメガネがあるんや。
へえ、嫌だな。
嫌だな。
だって嫌じゃん。
でも花粉で目が痒くなることを思えばそっちの方がいいんだろうけどね。せつきちゃん、痒くないから嫌だなって言えるけど。
私は鼻だけかな。
鼻にティッシュ詰めとくな。
ああ、息ができんじゃん。
口で息をしとく。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はーい、
まず最初は、ポケモンニュースからいきたいと思いますがiPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO で早くもハッサム登場、2月28日まではスロット拡張費用が半額という記事が上がってました。ゆうべというか、まあ、今朝方かな、バージョンアップが来てましたけども、皆さんバージョンアップしてあの新しいポケモンいっぱい捕まえてるみたいですけどね。金銀ポケモンこれが追加されて、ハッサム、これは見てないな。この緑色のカマキリっぽいやつだね。
え？
カマキリっぽいやつだね。
これおるようち。
あ、ハッサムってこの赤い方か。
うん、じゃないの。
あ、そうだね。この緑色のが進化するとハッサムになるのか。ただ野生のハッサムも出てくるってことみたいなね。で、このハッサムに進化させるにはストライクの飴40個と進化アイテムメタルコートが必要となりますということだそうですよ。あとそれ以外にもなんか今まで見たことのないポケモンがいっぱい出てきてますけどね。私も仕事が終わってから何匹 ?3 匹ぐらい捕まえたかな。ただ1匹は捕まえた途端にポケモンじゃないや、メタモに変わっちゃったんですけどね。
どんなやつが？
どんなやつかまで見てなかったんよ。まさか変わると思ってなかったから。
あ、なんかシルエットのがいっぱい隠れているポケモンに出てきた。
そうそうそう、出るんですよ。
でも出てきたのはカモネギだけです。
はい、ということで可愛いポケモンがいっぱい出てますよ。
あ、なんかボールの選び方とかも変わったね。
うん、変わりました。それとあとそのなんだっけ、
実、
うん、実、実も今僕はまだずりの実しか持ってないんだけども、多分そこに何種類か新しい実が出てくるんじゃないかな。
あー、なるほど。
うん、多分ポケストップ回すことで出てくるんだと思いますけどね。多分売ってはないでしょ。
え、
そこまで見なかったけどな、ショップで。
あ、ショップで。
うん、で今ですね、2月の28日までの期間限定なんですけども、ポケモンの、まあ、持てる量、数、これを50個増やすためにコイン100個で50個増やすことができるんです。あ、200、コイン200で増やすことができてたんですけど、これが今半額の100ポケコインで50個増やすことができるようになってるそうですよ。これ最大1000体まで拡張が可能になっていますってことなんでね。
うーん、
まあ今持ってるポケモンそのまま維持して新しいポケモンを捕まえようとするとやっぱり容量が足らなくなるんでね。
ちなみにショップには売ってないよ、うん、身は。
やっぱり売ってないよね。
うん、
今この元生地のスクリーンショットにあるけど、なんかパイナップルみたいな身が出てるね。
戻る
ね。おたちってのを捕まえるためになんかパイナップルっぽい、
うん、
これが何なのかよくわかんないけどね、名前が。
うーん、しばらくやりそうだな、
ま、そうだね、またしばらく皆さん、うん、今までお休みしてた方もやり始めるんじゃないかな。はい、そしてもう一つポケモン絡みのニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。世界最大のモバイル業界展示会 MWC2017 会場にポケモン GO のスポットという記事が出ました。こちら2月27日から3月2日までスペイン・バルセロナで開催されるモバイルワールドコングレス2017、この会場にポケモン GO のスポットが登場しますということはそうですね。この MWC 会場周辺の13カ所にポケモン GO のスポットが、まあ、現れますということはそうですね。バルセロナ行くとポケモン捕まえられるかもよ。
13カ所ね、うん、いいね。
13カ所みんな回ると新しいポケモンがいっぱい出てくるかもよ。
スペイン行くまでが大変だから。
そうだね。この記事のスクリーンショットがあるけど、これが新しいポケモンだよな。今回新しく出てくる。
あ、なんかいっぱいおるね。
うん。見たことないやつがいっぱいいますけどね。うん、 それでは次は宇宙ネタいきたいと思います。まず最初はですね、これは自然科学自然科学研究機構国立天文台のページにあった記事です。金星が最大光度、光る、あの光り方が最大になりますよというお話なんですけどね、まさに今日2月27日、
うん、
今日金星が一番明るくなる日だそうですよ。
天気が悪いんですけど。
そう、今日はね見えないんですよ。昨日は見えたんですけどね、金星、あれ金星だって。2月中は、マイナス 4.6 等の明かりになるということだそうですよ。
で最近もずっとなんか妙に明るかったんよ。
そうそうそう、
金星だよね。
うん、だから2月中はまあ目つむっててもわからんかな。目つむってたらわかんないね。目開けると見えるよ。でまあ金星、あ光ってるってわかるんだけど、実は三日月っぽくなってるそうなんですよ。
へえ。
だからこれが満月状態だったらもっと明るくなるんだろうね、多分。
その肉眼でわかるの、その三日月状態ってわかるの？
いや、肉眼では見えないと思う。
望遠鏡使うとって書いてある。
望遠鏡か、まあ双眼鏡、まあなんかその手のものを使わないとこの三日月状態は見えないかもしれませんね。
見てみたいな。
うん。ということで、まあ、2月はこの金星非常に見やすい状態になってるようですよ。まあ宵の明星なんでね、余計見やすいよね。明けの明星だと早起きしなきゃいけないけどね。
うん、
はい、そしてもう一つ宇宙ネタいきたいと思いますが、こちらは NHK ニュースウェブにあった記事です。インド一度に100機超える衛星の打ち上げに成功という記事が上がってました。インドがですね、ロケット1回の打ち上げで104個の人工衛星の打ち上げに成功したそうですよ。
いっぺんに上げたの？
いっぺんに上げたそうです。搭載された人工衛星は700キロを超えるインドの観測衛星のほか、アメリカやオランダ、そして UAE アラブ首長国連邦など6カ国から依頼を受けた小型衛星、合計で104個。
あ、一つのロケットに入れて飛ばすんだ。
そうそうそうそうそう。だからロケットの先端にフェアリングってのがあって、そこの中にまあ衛星を入れて宇宙空間でポーンってこう放出するんだけどさ。
地上からだったらまるであの打ち上げ花火みたいな状態になるけど、そうじゃないんだね。
違う違う違う違う違う、うん、一つのロケットでってことです。
へえ。その何、その放つ瞬間とかが見てみたいな。
どういう風にして放ったんだろうね。
あの魚がいっぱい子供産むじゃん、ポコポコ、あのグッピーとかあんな感じ。
いやでもそれやっちゃうと衛星同士ぶつかる可能性があるじゃない。
あ、じゃあちゃんと軌道とか考えながら。だから多分
順番にポンポンポンポンって出すような形じゃないのかな。
だから軌道も変えるけど動きながらやるのかな、ちょっとずつ。
軌道っていうか基本的には同じ軌道上だと思いますよ。ただ放つ間隔を空けてポンポンポンポン、まあ放出するような形だと思いますけどね。ということで、まあ一度に100個超え、104個、これ世界記録が何個なのかちょっと分かんないですけどね。これが世界記録なのかどうなのか。まあ100機を超える人工衛星を一度に打ち上げるのは世界的に極めて稀だということなんで、ないわけじゃないよね、これ。稀っていうぐらいだから。
でも極めて稀、
うん、世界初とは書いてないじゃないここに。もし世界初なら絶対書くよね。
そうだね。
うん。
もう
これ1個ぐらい失敗しても分かんないような気がするな。
でも一個ずつちゃんと依頼があってあげとるんだっけん、うちの衛星どうなってんのみたいな話になるでしょ。
まあまあ地上局でちゃんと追っかけておるだろうからな。
うん、
はい、ということで、まあ、100個一遍に打ち上げるという、
そう
おちょろしい日本もまとめて打ち上げることがあるけど、それでも一桁台だと確か。
あ、日本でもあるんだ。でもそういうことが、
あの相乗りでな、メインの衛星があって小型衛星を4つとか5つとか一緒に打ち上げると、
うん、
打ち上げ費用が安く上がるじゃない。
まあそうですね、
うん、そういうやり方ありますけど、こんな100個だなんて、
100個だなんて、
あら不思議
あら大変
はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。
はい、
iPod ラブさんの方にあった記事です。 Apple iPhone の画面割れを検出するシステムの特許を申請ということは、そうですよ。これはですね、ディスプレイの保護ガラスに亀裂の発生を検出するセンサーを搭載させるということだそうですね。これモーターの振動で保護ガラスの亀裂を検出する方式だそうで、この技術を使うことで目に見えない画面の破損や割れている状態、亀裂や深さや長さ、形状まで検出できる上、各種センサーと連動させることで、いつどこでどんな状態で落下してどういう具合に割れたかまで分かるようになると。っていうか、割れないような特許を申請してくれよって気がするけどね。
私は割ったことないけど、
うん、
あなたはあるもんね。
ありますね。割れたのを検出するんじゃなくて、割れないようにする技術を考えてほしいけどな
大事に持っとったら割れないよ。
まあね。
それはなんか提供されるの？ iPhone がなんかそれで音が鳴ったりとかするようにするってこと？
例えばあのジーニアスバーで修理を依頼に出した時にガラスとか破損してると、そっちの修理費用も請求してくるじゃない。
うん、
だからよりシビアになるんじゃない、これが搭載されると。見た目あましガラス壊れてるように見えないけども、実はちっちゃなひびが入ってたりすると、あ、ここ割れてますよ、交換ですねとかって。
うん、
それ以外に使い道がないような気がするんだけどね。
でもこれはユーザー向けに提供されるか、アップルがデータ収集のためだけに使うかは分からんの。
まあね、分かんないけどね。まあ逆にこれでどういう状況でガラスが割れるかっていうデータを集めて対策を打つということは可能だよな、アップルさんが。
まあいつどこでどんな風に割れたかっていうのをね、うん、集めるんだったら、
まあ、できるだけそっちに使ってもらいたいなって気がしますね、
うん、
はい。そして次のニュースで、こちらも iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPad Pro 用スマートキーボード2に絵文字、シェア、検索キーが搭載されるはてなという記事が上がってました。iPad Pro 用にキーボードっていうのが別売りであるんですよね。スマートキーボードってやつが。
うん、
で、これがですね、まあ、次期新製品なんだろうね。スマートキーボード2ってついてるんでね。新しい iPad が出るときに、このキーボードもバージョンアップするんじゃないかなと思いますけども、これのキーボードの中にですね、絵文字キー、それから検索キーとシェアキーが、これがどうも搭載されるようだということはそうですよ。
シェアキーって何？
わかんない。このシェアがどういう意味なのかわかんない。 検索キーはあの虫眼鏡になるんじゃないかと。で絵文字はローマ字で絵文字って書いてあるみたいですけどね。シェアってのが何をどうシェアするんだ。ツイッターとかフェイスブックになんかこのボタンポンって押すと、
あ
シェアしてくれるのかな。
そうかも。どこでシェアしますかとか出るのかな。
うん、他にシェアするあれ思いつかないよな。シェアキー、この記事の中を見てると Facebook のアイコンが出てくるので、もしかしたら Facebook でシェアができるのかな、写真を。
あーは
あーは外人かあーはははい、ということで、まあ、新しいキーボードが出るかもよと。で、新しい製品といえばもう一つ気になるキーナーさんの方にあったキーです。次期 Apple TV は 4K 対応で年内に発売かという記事が上がってました。本日ブルームバーグが計画に精通した人物の話として、アップルは 4K に対応し、より鮮やかな色をストリーミングすることができる Apple TV 第5世代をテストしており、早ければ年内に発売されるようだと報じていますということだそうですね。4K 対応。でもこれ 4K 対応ってテレビというかモニターが 4K 対応じゃないと 4K では見れないと思いますけどね。
4K のテレビに対応するってことでしょ。
うん、まあテレビでもいいしモニターでもいいんだけどね。ただ 4K のテレビってどうなんだろうな。あの、あ、くしゃみが出る。4K テレビってあるじゃない。
うん、
電気屋さんとか行くと、
うん。
あれってなんかそのままだと地上波で 4K 放送のサービスが始まっても見れないらしいんですよね。
どうするの？
多分まあテレビの中のソフトウェアをバージョンアップかなんかしないと見れないらしいですよ。どういう風にバージョンアップするのか分かんないけどね。だから今はまだ 4K テレビって手出しちゃダメっていう話を聞いたことがありますけどね。はい、ということで、まあ 4K モニターならね特にそういう心配はないと思いますけども、新しい Apple TV 第5世代は 4K に対応するかもよということだそうですね。はい、それでは次のニュースはこちら、タッチラボさんの方にあった記事です。 Apple WWDC17 を6月5日から開催、 iOS 11 他を発表へという記事が上がってました。 Apple が現地時間6月5日からカリフォルニア州サンノゼで WWDC17 を開催することを発表しましたということはそうですね。6月5日から6月9日まで 5,6,7,8,9 5日間ですね。今回は場所がですね、本社に近いサンノゼのマッケナリーコンベーションセンターというところで開催しますということはそうですね。ここって今までは使ったことあるのかな。なんか初めて聞くような場所のような気がしなくもないけどね。
前回は違う？
ああ、違ってたはず確か。三の字じゃなかったと思う。
聞いたことあるよ。でもこう
マッケナリーコンベンションセンター
。うん、
本当か。
本当
本当か。で、ですね、参加申し込みは3月27日午前10時から、これあの日本時間じゃなくてアメリカ時間ですね、に開始され、抽選で当たった場合のみチケット、米ドルで1599ドル、日本円で約18万1000円ので購入ができますと。18万円だそうですよ。
ため息が出ますな。
旅費、安い航空券使ったらどうだ。30万ではいけないか。30万でいけるか。あ、でも向こうで泊まれないか。
何、行こうとしたの。
いや、行かないよ。だってみんな日本語で喋ってくれないもん。
あの、なんか Google 翻訳とか使ったり。
昨日との会場で Google 翻訳はまずかろう。
あ、そっか。これでもここ聞いたことあるよ。ない。
本当か。
あなたが言うたんじゃない。なんかイベントせんかった？
誰が？
なんかの。
知らないよ。
いや絶対やっとる。
知らないよ。
過去に何かやってるよ絶対。
何やった？
私の気のせいか？
わかんねえ。あんまり聞いたことないけどな。はい、それでは次のニュースですよ。次のニュースはこれだ。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル今週のアプリとして緑ずきんちゃんを無料配信中ということで、
あれ
昨日紹介したアプリ、うん、これが実は今週のアプリだったみたいです。緑ずきんちゃん落としてみました？
いや
落としてないのね、
うん、落として
みた、はい、いや落としてみてないです通常380円ですが、今日から1週間、まあ、昨日からですけどね、無料でダウンロードができますってことはそうですよ。
なんか子供向けって言わんかった？
うん、子供向け
あ、でも落としてみよう。5歳以下って書いてあるよ。
そうだよはい、それでは次のニュースはこちら PC ウォッチにあった記事です。世界スマホ市場アップルがサムスンを抜く、ブラックベリーはシェア 0% にという記事が上がってました。ゼロ、アメリカの調査会社のガートナーかなは、15日イギリス時間、アメリカの調査会社のイギリス時間なの？まあいいや。2016年第4四半期における世界スマートフォン市場調査結果を公表しましたということですね。中でも目を引くのは OS 別調査でブラックベリーのシェアが 0.0% と報告されている点や、2016年の出荷台数1位サムスンに対し第4四半期ではサムスンが7678万台に対しアップルが7704万台と僅差でアップルがサムスンを追い越したという点だということはそうですね。アップルがサムスンを追い越したそうですよ。
だってあんなことがあってそれでも僅差ってどうなんと思ったり。
まあ確かにねまあスマートフォンの方はね特に火が吹いたわけじゃないからね。
私なら嫌だな。
まあね確かにね。で、2016年度を通じた出荷台数シェアはサムスンが 20.5% アップルが 14.4% と依然としてサムスンがアップルを上回っていますと。両者を合わせると全体の 35% ほどになりますということだそうで、まああんなごたごたがあってもサムスンはまだ強いと。ごたごたといえば副社長逮捕されたね。
どこの？
サムスンの。
なんで？
あのパククネさんとお金のやり取りがあったってことで。一度あの検察が逮捕状を請求したけども棄却されたはずなんだけど、 改めて逮捕状請求したら今度は通って逮捕されてましたよ。
うん、
はい、まあ、これが影響するのかどうかですけどね。で今のはスマートフォンの話だったんですけども、これじゃあタブレットはどうなんだということで、Cネットジャパンにあった記事です。アマゾンがタブレットで大躍進、アップルはそれでも独走という記事が上がってました。こちらのは、トレンドフォースという会社がですね調べたデータなんですけども、 Amazon の2016年のタブレット出荷台数は前年比 99.4% 増と大躍進し、 Amazon Fire タブレットの出荷台数は1100万台以上となったということですね。しかし業界全体の年間出荷台数は 6.6% 減少したということで、全体的には減ったんだけどもアマゾンが大躍進、前年比の約2倍売ったということらしいですよ。まあ、あの海外はどうか分かんないけど、日本のアマゾンではあのタブレット、ファイアタブレット、
うん、
半額近い値段で叩き売りしてますからね。そんなんも影響してんじゃないかなと思いますけどね。で、アップルの iPad の出荷台数は 14.1% 減の4255万台だったが、引き続き首位を維持し、サムスンを会長に引き離したと。サムスンは2700万台とやや離れて2位につけていると。タブレットではアップルの方が上らしいですよ。サムスンよりも。
うーん、
だから1位アップル、2位サムスン、そして3位にアマゾンが入ってるそうですね。で4位以下はレノボ、ファーウェイ、マイクロソフト、エイススと、これはそれ以外なのかな、いや、それ以外じゃないな、これなんだ、アザーズ、インクラウディング、
インクルーディング、
インクルーディング、
インクルーインク、ホワイトボックスベンダーズ、
なんだそれ、
あ、でも、あ、その他じゃないの、
これ、あ、そうか、これはその他でいいのか、そうだね、タブレットではまあアップル会長ですよと。まあ売った数は減ってますけどね、全体的に減ってるってことなんでしょうけどね。
これ多分来年サムスンどんどん落ちるんだな。
かもね。
これ2016年、まあ、前半はあれだったけど、後半になってからなんやかんや出てきてるっけさ。
確かにね。
分からんけどね。
うん。はい。それでは次のニュースですけども、こちら PC ウォッチにあった記事です。ビッグカメラ、Mac 購入時に月額負担を抑えた分割決済、Mac アップグレードプログラム、ソフマップでも利用可能という記事が上がってました。
出た出た。
昨日ちょっと紹介しましたけど、まだ昨日の時点では詳細が出てなかったんですが、こちらの詳細が出てきたのかな。株式会社ビッグカメラ及び株式会社ソフマップは、新決済手順の Mac アップグレードプログラムを Mac 取扱店舗にて提供開始をしましたと。Mac 本体購入時2年後の推定買取価格、本体価格の 35% をあらかじめ差し引いた金額で24回の分割払いが可能になりますと。Apple 正規取扱店で初の決済手順で、3000円から月々支払いと金利手数料無料により、クレジットカードや通常のショッピングローンに比べて月々の負担を抑えられますということだそうですね。で、2年後24回払い終了後に発生する据え置き金額の支払いは、そのまま買取カウンターへ下取りに出して最新モデルに買い替えるか、残価を払って買い上げる、そして下取りプログラムを適用し利用を終了する この3つのプランから選択できますと。だから2年使ったら使ってたのを持っていって下取りに出して、まあ次の新しいモデルに買い替えるか、残価 35% 分をまあ支払って買い取るか、もしくは、返して終わりにするか、この3つを選べるということですね。で、例が出てまして、例えば MacBook Air 13インチ、税別 98,800 円の場合、本体価格 98,800 円に Apple Care Protection 23,800 円と安心サポート 4Mac 14,800 円を合計した 137,400 円、これ税別で税込みにすると 148,392 円になりますけども、これを買う場合、初回が 5,592 円、2回目以降は 4,600 円の24回払いを設定しますと。で、2年後にはビッグカメラまたはソフマップの下取りサービスを利用し最新の Mac にアップグレードするか、使用期金額 35% を払ってそのまま使い続けることができますということだそうですよ。
でもこれだけだったら昨日謎だった部分は解決しない。
謎だった部分？
カスタマイズはどうなるのかっていう話しとったでしょ。
あはははははそうだね。これ Mac アップグレードプログラムをちょっと見てみた方がいいのかな。ああ、だからあの、Apple のオンラインストアでカスタマイズできるじゃない。
うん。
メモリー増やしたり、ストレージ増やしたり。それはできないってことだ。
あ、そっか。
あれは。あれはあくまでも Apple のオンラインでできるサービスだからね。
そっか。標準タイプっていうか何その、売ってるまま。
そう、
標準。
うん、売ってるまま。店頭に置いてある状態のものってことだよね。だから BTO はできないってことですね。
どうですか？
まあその高性能のものを例えば自分でカスタマイズして買うんじゃなければこっちの方がお得だろうね。まあ、じゅんぐり回していけば2年おきに新しい Mac に変えられるからね。
うん。
これはまあ新しい買い方としていいんじゃないでしょうかと思いますよ。
うん、
あのアップルケアもちゃんとつけられるしね、
うん、近くにあるかどうかだよね。
そうだね、広島が一番近いのかな。広島か岡山か。広島か。
私はね、あなたは大阪でしょ。
大阪よりも広島が近いでしょ。
あ、岡山でしょ。
岡山よりも広島が近いでしょ。
そうですか。
多分距離的にはね。ただ楽していこうと思うと JR とか使おうと思うと岡山の方が近いよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ベルキン iPhone 用画面保護フィルム貼り付け専用マシン、トゥルークリアープロアドバンスドスクリーンケアを NTT ドコモショップで正式導入開始という記事が上がってました。キャリアさんで、まあ、iPhone に限らず Android でもいいんですけども、スマホ買った時にフィルム一緒に買ったりするじゃない。そうすると店員さんが貼ってくれるじゃない、
うん、
あれ店員さんがミスってたってのは私実際に経験がないんだけども、絶対にミスらないとは限らないよね。
そうなん？私店員さんが貼ってくれたら絶対はうまく貼るって信じてるよ。
でもあれ 100% じゃないと思うんだわ。
そうなった時どうするの？
まあでもそこのお店で買ってるから多分新しいのまた持ってきて貼り直すんだろうけどな。で、まあ 今まではその手でこう合わせて貼ってたか貼ってたんだと思いますけどね、
うん、
これを正確に貼るための機械、これをベルキンさんが、まあ、作って、それを NTT ドコモが採用しましたということで、ドコモショップ行くとこれを使って店員さんが貼ってくれるみたいですよ。
へ
え。2016年8月の31日にドコモショップ自由が丘店で試験導入が開始されていましたが、この度導入20店舗目となるタイミングで正式にサービス開始となりましたということは、そうですね、今年12月末までには200店舗まで増やす予定で、来年2018年には800店舗まで拡大する計画だということだそうですよ。
何店舗あるって言うんだよ。
1000店舗はあるでしょう。
田舎部には来んね、
うん、まあ、どういう感じで展開していくか分かんないけどね。
うーん、見てみたいな、これ面白そう。
一応その貼り付けるためのマシン、
うん、
写真はありますけど、これが実際にどう動くのかが分かんないな、これ、
うん、あ、でも動画がある。
動画もある。でちなみにですね、あのアップルのリアル店舗、
うん、
ここにも同じようなものが導入されているらしいんですよ。だからアップルで iPhone とか iPad とか買うとどうもフィルム貼ってくれるみたいなんですよね。
うーん、
ただアップルストアにあるものはあの特定の機種ごとに用意されてるみたいですけども、今回ドコモに導入されるのは1台の機械で複数端末に対応可能になってるということはそうですよ。まあ、いろんなサイズがありますんでね。はということで、もしこの機械が導入されてるとこだったら、ぜひどういう風に貼るか見せてもらった方がいいかもね。おおって感じかもよ。
うん、
はい、ちなみにこれはあのベルキン製のフィルムを取り扱ってる店舗限定になるみたいですね。でそこにベルキンは、無償で貸し出しをするという形だそうです。
無償なんだ。
うん、その取り付け用のマシンはね、
うん、
だから要はそのベルキン製のフィルムを買ってもらうっていうことだと思いますけど、
ね、ああなるほどね。
はい、それでは次のニュースはこちら、携帯ウォッチにあった記事です。 au ショップで学割天国ダーツプレゼント、学生以外も OK という記事が上がってました。KDDI 沖縄セルラーは2月24日から au ショップで森永製菓のチョコレートとコラボレーションした学園天国ダーツを、
学割天国です
か、天国ダーツをプレゼントします。 au ユーザー以外でも店頭でアンケートに答えればもらえますということです、この学園天国ダーツは au の学割をテーマにしたオリジナル、学園
天国じゃなくて、これおかしいよ、記事がおかしい
だよね。
一つ目は学割天国になってるけど、次のやつは学園天国になってる。
学園天国って書いてあるよね。どっちが本当なんだ。
学割天国でしょ。
あ、学割天国ダーツって書いてあるな。
ダースだよ。
ダースだよ。これ誤植ですね。学割天国ダースは au の学割をテーマにしたオリジナルパッケージのダースです、裏面には QR コードが用意されており、スマートフォンで読み取ると CM キャラクターのおんちゃんのスペシャルムービーを楽しめますと。また抽選で2980円に鬼ちゃんの Bluetooth イヤホンがプレゼントされる。え、どういうこと。なんかこれ文章おかしいぞ。
抽選で2980
名だよな。
でもこんなにもらえるん、イヤホンが多くない。
わかんない、
これなんかむちゃくちゃな記事だね。
なんかおかしいぞ。
どうした。
au どうした、au じゃないや、インプレスどうした。これ誤植がひどいな。
2980円に鬼ちゃんのグッズ2980人ももらえるわけないでしょ、そもそも。
でも全国だったらそれぐらいあるんじゃない？これ au のお知らせのページ行った方が早いかもな。
うん、そんな気がする。あ、やっぱり2980人だ
って書いてあるね。
でも
2980人にプレゼントされると Bluetooth イヤホンが応募期間は2月24日から4月の16日まで。あと新規契約か MNP で au の LTE 対応スマートフォンを購入すると最大1万円相当のキャッシュバッククーポンがプレゼントされますということは、そうですよ。ダース欲しいですな。
ん？
でも2月24日からか。まだもうちょっと先だね。来週？
これ誰でももらえるの？
あ、このダースはね、アンケートに答えなきゃいけませんけどね。はい、それでは次のニュースも携帯ウォッチの時です。ロボホンと自撮りができる新機能という記事が上がってました。シャープはロボット型電話ロボホン向けに2月のアップデートとして提供する最新のソフトウェア更新の内容を明らかにしました。2月21日11時からソフトウェア更新が、22日15時からはアプリケーションのアップデートが順次提供されますと。今回の更新では対象のスマートフォン Android スマートフォンを Bluetooth で接続して使用できる新機能が追加されますと。一緒に写真を撮ろうと話しかけるとロボホンと自撮り写真を撮ることができる機能が新たに追加されると。これはスマートフォンのインカメラを起動したりシャッターを切ったりなどの操作は全てロボホンが行ってくれますと。さらにマナーモードに設定していなくても簡易留守ロックが起動するようになったと。ロボホン単体でできるんじゃないんだ。自撮りするために Android スマートフォンを1台用意しなきゃいけないってことですね、これ。
うん、
ただその Android スマートフォンのシャッターを切ったりという操作はロボホンがしてくれますということですね。また YouTube で見たい動画や読み上げてほしいウェブページを、スマホからロボホンに転送するとプロジェクターで投影したりロボホンに読み上げてもらうことが可能になりますと。あとメール読み上げ中のアクション追加やクイズの追加、1990年代を彷彿とさせるダンスが追加されますと。歌は3月1日から桜を歌うようになりますと。だんだん進化してきますねロボホン。
うん、
誰か買って。
え、
ロボホン買って。
なんで、あ、そんな可愛げな声で。
はい、それでは次のニュースはこちら、キナキナさんの方にあった記事です。 JCB Apple Pay 利用金額の 5% 分をキャッシュバックするキャンペーンを開始という記事が上がっていました。 JCB が参加登録した JCB カードの Apple Pay 利用金額の 5%、 こちら上限が5000円までをキャッシュバックするJTB Apple Pay で GoGo キャンペーンを開催し、
あんたもおかしいよ、さっきの記事みたい。
なんで
JCB の JTB って日本旅行だろうと思って聞いとった。
え、JTB って言った？ JCB ね。
はい、
キャンペーン期間は5月の15日までです。さらに、1月16日から5月15日の間に新規で Apple Pay にJCB カードを登録したユーザーでキャンペーン期間中に5回以上利用したユーザーの中から抽選で555名様に1万円キャッシュバックするキャンペーンも同時に開催されていますということだそうですね。はい、 JCB カードを Apple Pay に登録している方 5% オフになるそうですよ。5月の15日前だそうです。はい、それでは次のニュースですが、きなきな朝の方にあった記事です。イオンモバイル3月1日より5分かけ放題サービスを提供開始へ。一部プランの値下げや1周年キャンペーンもという記事が上がってました。本日イオンモバイルが3月1日より5分かけ放題サービスイオン電話5分かけ放題の提供を開始すると発表しましたですね。イオン電話5分かけ放題はイオンモバイル SIM、これ音声通話プランとシェア音声プランを利用するユーザー向けのオプションサービスで、月額利用料は850円で専用のアプリで発信することで1通話5分以内の国内通話料が無料になりますと。回数制限はありませんということだそうですね。結構あちこちやってるな、5分かけ放題とか10分かけ放題とか。まあよそがやってるから競争でやんないとなかなかお客さんが来てくれないんでしょうね。あと全体的に料金の値下げも行っているということはそうですね。音声通話プランだと、例えばデータ通信が 0.5GB の設定だと、今までは1180円だったのが1130円に。まあ、ここは値引き幅が50円しかないけどね。でかいとこだと、音声通話プランの 30GB モデル。こちら6480円が5380円になるということですね。まあ新生活が始まる方をターゲットにして値下げしてうちにおいでって感じなんでしょうね。イオンモバイルってどこにでもないんだよな。ちょっと大きな店舗じゃないとイオンモバイルと取り扱いがないんですよね。
そうなんですか。
あの出雲にはあったよな、イオン出雲には。無視だよ。
いやいやあったよなって聞かれても私に聞くと思って。
ほら一緒に見たじゃん。
何を？
イオン、あ、ここイオンモバイルがあるよって。
どこに？
イオン側の売り場だったかな。2階だったか3階に、うん、ありますよ。はい、それでは最後のニュースですけども、こちら AV ウォッチの時です。タラレバ娘連動の Hulu ドラマ東京ダラダラ娘、タラレバを過ぎた女子の世界という記事が上がってましたが、タラレバ娘ってスキちゃん見てるよね。
見てる。
東京タラレバ娘、日テレ系のドラマですけども、この作品に連動したオリジナルドラマ東京ダラダラ娘が2月22日より Hulu で配信されるということだそうですよ。
何？連動した？
うん。22日から配信される Hulu 連続オリジナルドラマの東京ダラダラ娘は、東京タラレバ娘の一世代上にあたる37歳と40歳と39歳、
まだダメだ
ということはそうですね。
もう一つ上作ってほしいな。
独身をこじらせたアラフォー女子3人組が扮しショートコメディドラマを展開するということはそうですよ。こっちはどちらかというとお笑いの方に走ってるみたいですね。はい、Hulu 契約してる方は見てみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース2月17日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
you も猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。ありがとう。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜お散歩さんが先日の京都鉄道博物館のお土産、中身はミニサイズのゴーフル、缶が気に入って買ってきたんだけど中身は1枚も口に入らなかった。
はい、ありがとうございます。SL と新幹線とトワイライトエクスプレス。
可愛い感じですね、これは。
うん。
新幹線のが可愛いね。
新幹線なんかちょっと見るとなんか飛行機みたいに見えるよな。
顔みたいな可愛いですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。小暮さんが1434回を聞いてくれて、うちは先月から iPad の注文が保留にされてますってことで。
はい、ありがとうございます。これはアップル側から保留っていう話なのかな、
昨日のニュースの流れですかね、
うん、
これ
かね。はい、ありがとうございます。
大変ですね、小暮さん。はい、おバカさんが、スキタンのおすすめヌードル買ったらこんなんついてきたってこと で君の名は、
うん、クリアファイル、
ローソン、私今日ローソンで1個買ったんですけど、ローソンこんな何も言われんかったというか、あの売り場にも何も書いてなかったんで。
ファミマにはね確か書いてあった、これ多分ファミマだけのサービスなのかもしれない。
おバカさん、これはどこのコンビニですか、コンビニとも限らんけど、どこで買われたんですか、うん、
はい、
また食べたら感想聞かせてくださいね、
うん、
ありがとうございます。
はい、
1435回が上がって、うん、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うーちゃんが1435回を聞いてくれて、ポケモン GO をバージョンアップしたら iPhone6S だとやたらともっさりするようになってしまった、起動が遅いだけでなく操作全体がうんざりってことで。
はい、ありがとうございます。セブンではそんな感じしなかったけどな。
うーちゃんは 6S で、そうなんでしょ、私6だけど開かないんですよなかなか。でさっきも立ち上げてみたけど画面が全然あの出てこない。
それバージョンアップした後に。
そうですよ。もうついていけないかもしれないですね。
そうなのか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんがおお新しいポケモンってことで、
おお新しいシルエットだけが隠れてるね。
それから1435回を聞いてくれて、ごま塩はふりかけじゃない、みったんに一票、赤飯にしかかけないけどってことですね。だけど、ごま塩ふりかけでググるといっぱい出てくるけど、あ、ケロケはごま塩ふりかけと思ったことはなく、ごま塩はごま塩なのってことですね。
はい、ありがとうございます。ごま塩はごま塩だよ。
ケイちゃんが使ってるごま塩は袋に何て書いてありますか？私も別にふりかけっていうふうには言わないけど、ごま塩もふりかけでしょ、だってと思ってますよ。
うちはごま塩はあれはどこのやつだろう、 ダイソーかな、あのプラスチックのボトルに入ったやつ使ってますけどね。
名称はふりかけになってないですかね。
あとごま塩だけだよ表示は。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいです。ありがとうございます。
おい。
出張の、あ、ジミーちゃんが出張のお供にってことで1435回を聞いて、あ、そうだ、イクラムさんが飛んじゃった。イクラムさんが1434回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジミーちゃんは出張のお供にってことで1435回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ジミーちゃん、どちらの出張ですか？
どこだろうね、書いてないね。
ジミーちゃん、社内がカレー臭でなくてカレー臭で10万あの食べるカレーの方、あ、チーズカレーだ。
車で出張だったってことか
ですかね。食べてくれたんですね。
うん、
お味はどうですか。あ、ご飯がないよこれ。
そうだね、わからんよ、ご飯別に買ってるかもよ。
味はどうなの。そりゃカレーの匂いだけどな、また聞かせてください。いや嬉しいな、でもちゃんと反応してくれとるね。
はい、
お散歩さんがビッグカメラの Mac の買い方は残価設定のクレジットと同じかな、ただ Apple Care を一緒に購入するなら3年設定の方がいいと思うけど、詳細発表されてたけど CTO も可能みたい。うちの MacBook Pro だと月額で9000円弱くらいかな、2年で買い替えるなら少しはメリットあるかな。CTO
だから変えられるみたいだね。僕変えられんみたいって言ってしまったけど、メモリー増やしたりストレージ増やしたりってのがどうもできる感じだね、これの書き方だと。
でもなんやお散歩さんのところみたいに、これ多分ちょっとアプローチがうるさいでしょ。
うん、
MacBook Pro はカスタマイズして月9000円弱ぐらいになるってこと、結構いい額ですよね。
これ何年払いで月9000なのかはちょっと分かんないけどな、そうか、確かにそうだよな、アップルケア入ったら3年保証になるからな、それを2年で返すってことは、あ、逆に言うとその返した後そのアップルケア使ってもし壊れてたら直すってことかな、ビッグカメラさんが。それで中古品として出すとか。どうなんでしょうね。
それから、私もたまにごま塩でご飯を食べたくなります。でも、うちに常備の定番は、丸宮のすき焼きふりかけと、三島食品のゆかりです。最近はゆかりに梅肉の入って、梅入りや生姜入りもあってこっちもたまに買います。
はい、ありがとうございます。梅入りって食べたことないな。
いろん、私ふりかけ基本買わないんでいろんなのがあるんだな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おバカさんがさらに1票、
あ、ごま塩ね、ケイちゃんの書いてたやつ。ケイちゃんの1票に対してさらに1票ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさん、1435回も聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃんが、アップルストアで貼ってもらったフィルムが傷んできたので、前から気になっていたローソンストア100のガラスフィルムを購入。近いうちに貼り替えてみよう。
100円のやつだね。
ああ、前いっぱい送ってもらったやつだ、これ。
うん。
あ、100円だったら失敗しても、まあ、よしとするかみたいな感じ。
そうですね。
ね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんが、警視庁、新型パトカーに日産フェアレディ Z を導入、税金の無駄遣いだとの声も。Z のパトカーかっこいい。昔は Z 欲しかった。丸めの。へぇ、パトカー。
警視庁に導入なのね。
へぇ。 本当車が好きなんだ。
こんなんで追っかけられたら逃げきれんな。
怖い顔してるね。
はい、ありがとうございます。
なんかこれ後ろなんか洋画に出てきそうなポリスってかっこいいね、後ろが。
後ろ
写真の後ろの写真が品川、これ日本のカーナンバーだっけ。これが外国のだったらまたさらにかっこいい感じで映画に出そう。これはどっちかっていうと西部警察って感じですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ後ろ姿の写真がある。
ありますよ。
あれ、僕見てるページが違うのか。これ
記事が貼り付けてあるけど、
その URL を開いたけど左前からの写真1枚しか出てこないんだけど。
ずっと降りていって、すぐにあるよ、降りていったら。
いや、 iPad では出てこない、それが。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが青春18切符で福知山発6時7分、下関着23時8分の山陰線ローカル線乗り継ぎの一人旅をやってみたいです。やったんじゃないんだ、やってみたいんだ。学生時代に一度やったことあるけど、増田から下関までが長かったのを覚えています。
やったことあるってことはね。はい、ありがとうございます。
で、大人になってもう一回やりたいってことですね、これ。
そういうことだね。
でも福知山からでもこんなにかかるんだ。
これは長門回りってことかな。山陰線ってことだよな、
うん、
山口線じゃなくて。
ん？
ん？いや、山口線で瀬戸内へ出るんじゃなくて、ずっと山陰線で日本海側から下っていくってことだよな。山陰線ローカル線の旅ってことは。
あ、でも山陰線、あの山口の辺、あのすごい海きれいですもんね。あの国道走っとってもそうだけど、海がきれいだけ結構車窓風景はいいと思いますよ。
うん、
うん、ぜひやってください、アメリカンさん、これは。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上ですね。
はい
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、何かありますか。
と、明日は車の1ヶ月点検に行きます。
おお、それもう1ヶ月経ったのね。
ああ、そうですね、13日だったんで1ヶ月経ちました。
うん、車自体は特に気になるとこはないんだよな。気になるのは Bluetooth の接続がなんかうまくいかないって話だろ。
なんかでもなんか、よくわからないですけど、なんかシュルシュルって音がするのは正常なんかどうかとか。
シュルシュル、
うん、
ベルトかなんか滑ってる音、
なんかよくわからないんですけど、何の音だろうと思う時があるとか。
それは常にその音がしてるってこと。
いや、常にじゃないですけど、
朝エンジンか、朝とか、まあ、エンジンかけてしばらく音はするけど、いつの間にか消えるって感じ。
どういう時にするのかな。なんか
ベルトが滑ってたりするってのは、その朝寒い時にエンジンかけた時にベルトが滑ってキュキュキュキュキュとかっていう音がするってのはあるかもしれないけどな。まあそこは締めりゃいいんだろうけどな。そのシュルシュルシュルってのがどういう状態で出るかってのを伝えてあげてないと、向こうも見ようがないかもよ。
どうなんですかね、よく分からんけど。
T 気になるほどの頻度ではないってこと？
ですね。なんかよくわからないですけど、いや調子がいいかどうかもわからん。わからん。
まあ1ヶ月だからな。そんなに乗り込んでるわけじゃないしな。
まあ、あの今の車いろいろあのなんか表示の切り替えができて、その今のリッターのアベレージとかが表示されとるんだけど、
半年期だね。
遠出をするともともとなんかパンフレットとかに出とったのは 23.8 個だったかな。でも実際に走って一番いい時で、
うん、
24.何ぼとかって、あの長距離走ると出るんですけど、普段会社と家の行き来だけだとどんどんどんどんその数値が下がっていって、今朝なんか 8.何キロとか、えとかって思うんですけど、
まあカタログ値って出ないと思った方が正しいと思うよ。あれはもう特殊な条件だからな。
よくテレビでもこの車30点何キロとかやっとるの見るけど、
うん、
本当なのとか思いながら、燃費もなんかようわからんですね。
一応測り方は決まっちゃおるけど、普通に運転する走り方じゃないはずだけどな、あの測り方って、
うん、なんか今までの車だったらそんな燃費のアベレージが出たりとかもなかったし、
うん、
まあ、走ってガソリンなくなりゃ継げばいいわみたいな感じで走ってたんですけど、今の車はそのいい状態、エコの状態で走ると、なんか緑色のランプで、エコじゃなくなると青いランプに変わるとか、そのアベレージが出てるもんだけ、なんかすごい燃費のことが気になって走っとるんだけど、例えば前に妙に遅い車がおるときに、そのエコ運転にならずにずっと青いランプとかついとったら、あんたのせいで、ね、ガソリン減るじゃんとか言って文句言いたくなったりしそうになる時があったりとか、だっていいんだか悪いんだかちょっとそれでイラッとするっていうのがあったりとかしますけどね。
余計イライラするのか
いいんだか悪いんだか、でもまあ乗り心地はいいのでいいんだろうなと思います。
ドライバーにとってはエコにならないね。
皆さんは車にまつわるなんか面白い話がありましたら、ぜひお知らせください。
はい。
以上、空海 IT ニュース2月17日でした。お届けしたのは、
やっとお休みだーのみっちゃんと、
明日は早起きできるのかなー。あ、最近、ちゅうか生まれてからずっと怖がりで、部屋を真っ暗にしたら寝られなかったので、最近真っ暗にしないと寝られないスキちゃんでした。それではまた明日、
明日じゃないよ
月曜日3、4
ダダモノダンダン、まあ、暗くした方が寝つきはいいんだろうな。
なんかどうしたんだろうと思うけど、なんか途中で電気消して、まあ、部屋外の明かりが薄らあるけん真っ暗ではないんだけど、寝やすいなっていうのをやっと気がついた。
あ、スーパーホテルの明かりがあるのか。
どこの明かりか知らんけど、なんとなく薄暗い感じで、真っ暗じゃないけん、あ、これなら寝れるなと思いつつ、
うん、思いつつ
なんか時々どこかで声がする。
声がする？
ちょっと怖いけやめます。
まあ for Omni ID News.